東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタにゲストさんやリスナーのみんなと興味を高めようという番組です。いきなり噛みました。いや、始まっちゃいましたけども、DJ ケイティと申します。普段はですね、映像制作をやっている和田屋の和田っていう風に言われてるんですけども、ラジオではケイティでお願いいたします。ほんとですね、ラジオ初めてでですね、もう今日は緊張しまくって、朝から仕事がなんか半分、ラジオが半分みたいな感じになってたんですけども、もうほんと今日ほんといろいろ噛むかもしれないんですけども、今日許してくださいね。二日ものですけども、今日は一日よろしくお願いいたします。はい、それでは番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いてる方は YouTube 内右下にあるコメントから、もしくはラジオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、ケイティ匠の時間第1回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のミンディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーです。それではですね、早速なんですけども、本日のゲストを紹介させていただきたいと思います。今日はですね、僕の親友でありまして尊敬するミュージシャンでもありますジムさんにお越しいただいております。
どうも、山田優太です。
誰だよそれ。もうね、今日ね、本当に助けてくださいねっていうぐらいね、いやいやいや、プロを呼んじゃいました。
もうずっと僕はなるべくね、放置で聞いてようかなと思ってるんで。
ああ、そうですね。このね、コーナー、ホビーの時間っていうやつなんですけど、はいはい、結構いろいろホビーをですね、いろいろ下げてやっていこうかなと思っていて、はいはい、今日のテーマだけ先発表していいですか？
はいはい。
はい、じゃあ今日のテーマ発表します。はい、すっごい広いテーマです。音楽。
音楽。
はい。
広いね。
音楽という。もうそうなんですよ、うん、最初にこれやるって決めた時、何話そうかなって思った時に、うん、やっぱ音楽かな、バンドのことかなみたいな感じで、
はい、
やろうかなと思いました。
はい。
ちなみにジムさんは趣味と、
はいはい、ん、何
趣味っていうと何ですか？
僕はまあフィギュア集めとか。
何言ってんの。そんなん見たことない。
そもそも僕のじゃあちょっと自己紹介とかしていい感じですかね。
は
い、
ぜひぜひよろしくお願いします。
まあ僕は知る人ぞ知るレディオ365の局長ザイオンともいう名前なんですけど、うん、実を言うと音楽やってる時のニックネームがジムっていう名前なんですよね。
そう
で、レディオ365もう19年やって、いよいよ来年で20年なんですけど、まあ若い頃やはりバンドやってたっていうつながりもあるので、まあ、やっぱり音楽はライフワークなんですけど、でもまあ僕の趣味は一応新橋っていうことでお願いします。
まあ新橋って言ってるけど、
はい、
一番最初に僕をさ、音楽のこの世界に引っ張り込んだのあなたですからね。
そうだっけ。なんか俺ね、 なんかね10年ぐらい前に焼き鳥屋でなんか俺誘われた気がするんだけど、あなたに。
まあそのままそのネタは結構深いんですけどね。
話だと長くなるね。
まあそうですね。でもバンドやるねきっかけをね与えてもらって、実は結構僕年を取ってからねバンドをやり始めたんですよ、
うん、
だからまあずっとギターとかは触ってたんだけど、
はい、
バンドっていうものに触れたのはもう結構年を取ってからなんですね。
あれだからもう何 10年ぐらい前なのかな、あれね、ストロベリーズでやったのがね。
そう、なんか最初はピンチヒッターですよ。
そうね、な
ん
かいきなり、うん、
あのベースがいなくなっちゃうから
焼き鳥屋の会合があって
最初いきなりね、ちょっと試しに弾いてみないみたいな呼ばれて、
で確かそれ1週間後ぐらいライブじゃなかったっけ。
いやもうそうですよ、うん、1週間後にライブあるのに、うん、その日にこう来週あたりさ、ちょっと、うん、あのスタジオやらないって言われたでしょ。
そうそうそうそう
その時さ、うん、僕ベースなんか触ったことなかったんで、
うん、で弾けるよ大丈夫だよっていうノリで
そうそうそう、でまあちゃんと教えるからさみたいなこと言って、はいはい、連れて行ったよね
でも弾けたっしょ。でも実際、
いやあれは強引だよね。
まあその強引さのおかげで今も弾いてるっていうでしょ。
まあそう ね、まあ言われてみればあれで弾かせてもらったのが、うん、この趣味がなんかすごい楽しいなって思えたきっかけかなとはちょっと思ったんですけど、
はいはいはい、
うん、まあちょっとね今日あのまあ最初ホビーの話っていうことなんで、
うんうん、
なんか僕結構やっぱ多趣味ってよく言われてるんで、
はい、
なのでちょっとこう多趣味の中でもバンドっていうのがどういう位置にあるのかなっていうのを、うん、ちょっとジムさんと一緒に話していこうかなと思ってて、
はいはい、
でまあ僕結構やっぱ趣味って年、うん、を取ると結構やらなくなる人多いじゃないですか。
まあ特にあの30代半ばぐらいからね、うんうん、だんだんこう抱えるものが増えてくると、
ね、だからそういう、まあ、中でですね、
うん、
まあそれでもですねこう趣味をですね、うん、やりたいみたいなことを、うん、やってる人って結構少なくなってると思ったんで、
はい、
なんかそういうのをちゃんとやれるのも結構かっこいいのかなと思って、
うん、
でちょっとバンドの話をねちょっとしようと思ってました、うんうん、
まあでもこんだけね和田くんともまさかこう、うん、和田くんというかケイティさんね10年もねこうバンドが続くとは思わなかったよね、うん、なんかね。
そうっすね、うん、まあそれがねすごい今日ねなんであなたを呼んだかっていう話なんですよ、
うんうん
うんまあ、ちょっとせっかく話の途中なんだけど、
はい、
メールがねいろいろ来てるんで、
あーメールがねいっぱいかなり来てますよね、はい、ちょっと読んであげてください。
紹介させてもらっていいですか。
はい、
はい、ラジオネーム和田屋チルドレンさんからですね誰だろうなケンタッキー後で食べようねケンタッキー買って待っててくれるみたいで嬉しいね。はい、他にも行きます、ラジオネームウピコさん、KT さん、記念すべき第1回目放送おめでとうございます。楽しみにしておりまする、はい、もうめっちゃベテランからもらうとちょっと嬉しいよね、はい、ラジオネームタスク先生からもいただいてます。聞いてます。これからどんな、よいしょ番組になるか楽しみにしてます。
はい、
キさんが好きなホビーを3つ挙げるとしたら何ありますかっていうんですけども、うん、僕3つ挙げるってちょっと難しいので、うん、これこのラジオを通じて伝えていくっていうことでよろしいですかね。
そうですね、
はい、うん、はい、そうですね、他にも和田屋チルドレンさん2号とかね、初放送おめでとうとかね、ラジオネーム SHU さん、これ
SHU
ケイティさん、はい、ケイティさん、ザイオンさん、古いお付き合いなんですね。
はいはい、
はい、ラジオネーム月に代わってイニシャリングウィザードさん、いつも楽しく聞かせてもらってます。俊介さんに相談です。あれこれは次のやつですね。はい、ということで、いろいろ お便りいただいてますけれども、はい、この後もどんどん、
もう一個ね、はい、もう一個YouTube の方にも意見来てて、
あそうですか、
プロペララボさんが頑張ってっていう、
あすごい嬉しいですね。
ね、来てます。
あ、お客さんです。和田屋のお客さんです。
お客さんがラジオ
来てくれて、ちょっとですね、いろいろ紹介しながらいろいろ行きたいんですけども、
はい、
まあちょっとで最後に一つだけホビーのことで言っておきたいのは、
うん、
僕こうやって趣味って言ってるんですけど、うん、割と趣味って結構本気でやればいろいろ何でもできるなっていうことで、
うんうん、
僕結構趣味を講じてですね、バンドで何ができたかっていう中に一番印象残ってるのがやっぱアメリカツアーなんですよ。
ああ確かにね、あと全国ツアーも楽しかったよね。
うん、うん、全国ツアーもすごい楽しかった、
うん、
まあこんなの40超えてからやるなんて絶対思ってなかったんで
まあでもなんか大きな渦というか一つの塊っていうか、うん、そういうエネルギーがね、
うんうんうん、
なんか俺よく言うんだけど、あの一人で倒せないというか、はい、一人ではこう動かせない大きな岩もさ、みんなで動かせばね、はい、それが動いたりするじゃん。まあ、まさにそういううねりだったのかなってあれは思うんですけど、
もう本当なんて言うんだろうな、僕なんかね、あの正直、
うん、
バンドではね一番なんて言うんでしょうね、素人なんですよ。
待てそんなご謙
遜。他の人はね結構音楽でね食っていけるぐらい能力あるんだけど、
いや
僕だけ素人なんだけどね、うん、でもこの僕バンドにいる時だけはなんかちょっと自分はそういう世界にいていいんじゃないかなみたいなこと思えるんですよ、
うんうん
うん、なんかそういうのってないですか、なんかこう一人じゃだったら絶対、まあうねうん、思えないことっていうか。
まあでも俺なんかはさ、もともとそっち側で結構がっちりやってたから、
うんうんうん、
なんか世を忍ぶ仮の姿っていうのが今の普段の俺で、音楽やってる時なんかようやく自分に戻れるみたいなところはあるよね、うん、
そうなんだね、うん、なんかこれは本当に、まあ、まずジムに出会ってバンドやって、うん、でいろんなメンバーの人とやってみて、
うん、
で初めて経験したなんか感覚なんだよね、
うん
うん、だからそういう感覚をね、持ってるとね、やっぱりなんだろうな、こう
40
になったか、いやいやそういうんじゃなくて
モテるじゃない
、まあそういうのもあるかもしれない、
あるんだ。
まあなんか本当にね、まあまず40だからなんかやらないとかじゃなくて、
うん
そうだね、夢をね、うん、なんか諦めないでね、うん、やっぱりいつでもそう挑戦していきたいなっていうふうに思うっていうのがね、
いいとこでまとめたね、
うん、そういうのが僕の趣味という中の共通項かなというふうに思ってます。そうだ
ね、まあ、どうせやるならば高めたいということですね。
そうですね、
はい、
じゃあそんなところですね、うん、今日のですね曲を一曲聴いてもらいたいんですけども。
マジですか。
はい、まあそういうね、あのバンドの話をしましたんで、僕はいろいろと頑張っていたバンド The Lost Control の Born Free ジムバージョンをお届けします。
え、俺バージョン。
はい、はい、
Take it to the outside. Get wired. Radio 365.
このコーナーでは毎回ゲストさんと一緒にあらゆるジャンルの匠を紹介して語り合おうという凶悪なコーナーです。
怖っ。
はい、今月ので匠から紹介します。今月の匠は、 今日ねゲストに来てもらってるジムさんです。
はい、改めまして。はい、初めましての方もねいると思いますけども、はい、レディオ36局長やってます、ザイオンこそジムこと、ジムです
もうちょっとね今日匠でね最初から呼びたかったんで、うん、呼んじゃったんですけど、
はい、
僕ね何気にねあなたの曲のファンなんですよ。
またまた出ないよもう本当に。
え、本当？でもねちょっとね僕いろいろといろんな曲好きなんだけど、うん、でもね意外とこう自分がやってる曲って、うん、自分がね参加してるバンドの曲ってさ、うん、なんかこう恥ずかしくって聴かないのかなーなんてちょっと思ってたのね、
うんうん
うん、最初は、うん、でも結構やってみると結構なんかいい曲いっぱいあんなーと思ってで結構カーステで聴く歌の8割ぐらいが自分たちの曲なんで
まあそれはわかるけどね、バンドマンバンドマンあるあるじゃないのこれ。
そうなのかな、うん、なんかちょっと恥ずかしいかなってちょっと思いつつ人乗せるときとか音量下げちゃうけどね
でもなんかさっきのさボンフリーはあれは本当にバンドがスタートした創世紀の曲じゃんか。
もうあの曲は ね僕できたとき泣いた
ね、あれは確かもうあれもだからなんだ10年近く前だよねあれもね、まあ、9年とかそんなもんなのかな。
そうだよもう多分9年ぐらいじゃない。
でもなんかイントロが1分15秒ぐらいあるっていう、うん、ラジオで
よくラジオで書けるよねこれをね
なんか昔さ、うん、イントロが2分のやつもあったよね
あったあった、イントロ始まったと思ったらワンコーラスで終わっちゃうやつとかあるよ ね
まあなんかあのイントロでラジオもう終わっちゃうっていうね、そういうのいろいろあったよね、
うん、そうでね、もうちょっとさ、
うん、
あの今日ね匠っていうことで呼んでるんで、うん、ちょっとなんか曲ってどうやって作ってるのっていう話をちょっとだけ聞いてみたいなと思ってるんだけど、
まああのもともとはねあのアコースティックギター1本で作ってたっていうかね、
うんうんうんうん、
なんかあの、ね、当時はさまだ、
うん、
和田くんあケイティと始めた頃っていうのはパソコン一切使わずに
ね
人間にしかできない音楽っていう、さっきのボンフリーも確かワンテイクだよねあれね。
そうですよ、
どんかどんかまなしのワンテイクで撮ったんだけどあれもね、
レコーディング1回しかやらせてくれなくて、
そうそうそうそう、
失敗してんだよ結構
まあそういうなんか細かいところよりもそのパッションの部分がね、うん、まあ今聞くとすごく青臭すぎて、うん、もう聞くのが恥ずかしいんだけど自分で
そうだろう、うん、だ結構僕は結構好きだけどね、うん、
当時はだからそのパソコンの一切使ってなかったのね、
うんうんうん、
でそこがちょっと変わったのがあのアメリカツアー5年前に行ったわけじゃんか。
そうですね、
でそのアメリカツアーの前年に初代のねドラムのヒロが辞めて、
はい、
でそこから新たなメンバーがね、まあ、レイ君とマサヤが入るんだけど、
うんうん、
まあ、いろいろと体制が変わったことでちょっとこうやり方も変えなきゃなって考えたんだよね。
はい、
でそれでまあなんか分かりやすくガイドみたいなものがあった方がいいなと思って、それでまあたまたまあのマッキントッシュにね無料でついてるガレージバンドっていうソフトを使い出して、うん、でまあもう3回ぐらい触ったら大体まあガレージバンドマスター名乗っていいんじゃないのっていうぐらいまで慣れちゃったんだけど、
そうね、結構あの頃から DTM っていうかなんか DAW を使った
急に ね、
うん、
まあガレージバンド DAW というのかいまいち分かんないけど、
うん、
でももう本当ガレージバンドここまで極限に使った音が俺ぐらいじゃないかっていうぐらいね、多分2年半かそれぐらいガレージバンドガリガリ使ったから
すごいイメージしやすくなったよね。
そうね、もう明確なものがあるからね、
うん、まあ、僕は結構難しくなったけどね、
うんうん、
逆に明確に求められてるなっていうのが分かったんで、まあね、うんうん、
でまあその何年かガレージバンド作って、それからいよいよロジックっていうね、まあそのガレージバンドの上位機種というか、あの有料で、まあそれでも2万5000円ぐらいなんですけど、今はもう本当ロジック1本で作ってますね、
うん
うん、うん、
そっかそっか、
いよいよ禁断のあのボーカロイドまでいじり出したからね
あそうね、最近はそんな感じでいろいろとハイテクな方に向かってるよね。
そうそうそうそ
う、うん、だから僕でも、
うん
うん、そうね、結構僕あのアコースティックで作る曲とかも結構好きだったんですけどね、うん、
まあ今でもね、でもね、ひらめいた瞬間ってコードとかメロディーを探るときっていうのは、うん、やっぱりギターパッて取ってちょっとそこで探るのはあるけどね。
そうだ、
であとはその、 まあ、iPhone とかでを使ってもとにかくその瞬間ひらめいたものをフリージングドライというかパックしたいんだよね、うん、もう消える前にもうわずか数分しか残らないメロディーっていうのはあるから、その忘れちゃうっていうか、
うんうんうん、
それが一番困るのはなんか仕事中とかねあと3分で、あと3分でお客さん来るとかそういう時に限って曲がひらめくんだよね。
そうですね、
そういう時にもうバッと iPhone をピッて置いて録音ボタンを押して、でこうドンドンバンバンってこうやりながら、はい、口でうーにゃかうーにゃかって言って、それを後でもう一回聞き直してデモテープ作る。
なるほどね。
そういう意味で言うと昔も今もあんま変わってないんだけどね。
そうなんだ、うん、まあ結構僕はその昔の曲作りの仕方とか結構聞いてたから、
うん、
なんか僕すごくね印象に残ってるやつで、
うん、
畳で曲を作ったっていう話を
その触れられたくない黒歴史を触れるんだね本番で
まあちょっとね畳で作ってたっていう話をね、
畳で作ってたって言うとすごく語弊っていうか分かりづらいと思うからこれ俺説明していいのこれ。
あ、いいですよ、いいですよ。ちょっとだけ、うん、簡単に、
はい。これね、多分ね、1996年か7年の話なのね。
はい、
あの時一番貧乏で、金がなくてね、で、一軒家の半分借り切って住んでたんだけど、
はい、
何にもないんだけど、テレビもなかったけど、ピアノとか、うん、まあ、そのギターとかそういう生楽器だけあるの、ベースとかね。
なんですね。
で、ちょうど当時、バンドを僕離れた時期で、なんかいろいろな曲をこうソロ的に作りたいなっていう時期で、
うんうん、
でもやっぱりさ、ギターもベースも何でも俺ピアノも弾けるんだけど、ドラムだけはさ作れないんだよね。
ああ、なるほど。
家ではで、リズムマシンが欲しかったんだけど、まあ当時のリズムマシンはしょぼくてさ、
そっか
でそれをまあちょっと金持ってる友達がすごいの持ってて、
うんうん、
それ貸してよって言って、使ってないんでしょって、うん、使ってないよって、貸してよって嫌って言われてなんで
それで、
うん、
でそれでドラムの代わりに畳を叩いちゃった
の、うん、そうそう。で結局ガンガン曲が生まれてくるのにもうリズムだけ取れないから、うん、最終的にその畳の上にマイク2個置いて、
なるほど、
足元に1個と、でもう1個はスタンド立ててね、その足踏みとクラップハンド、うん、ドンドンパンドンパンドンドンパンっていうのを曲のフルスケール、もうドンカバもないのに想像して4分ぐらい叩いたんだよね。
なるほどね。でもその曲が僕は結構そう聞かせてもらったんですけど、うん、結構グッとくるんだよね、うん、これが
ね。まああれ結構アンプラグドの曲で、あんまりエレキ的なものはベースしか入ってないんだよね。
まあちょっとね、そういうわけで僕がね、なんでこういう話をしたかっていうと、うん、僕やっぱりあなたの曲でね、
うん、
パッと初めて聞かせて、音楽どんな感じやってるのか知ってなかったんだけど、
ああ最初ね、
パッとね聞かせてもらった時に心打たれた曲があったんですよ。
ああ、その流れで持ってくるのね。俺てっきり今話してる曲かけてくれって言われるんじゃないかドキドキしてたんだけど
そうなんだ。まあちょっとここでねちょっと聞いてもらいましょうよ、
うん、
はいはい、ジムさんが若かりし頃のバンドの曲、
そうですね、和田君に初めて聞かせた曲ですね。
はい、はい、じゃあそれじゃあ曲振りいきますよ。
はい
はい、ネオのニューパワー。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
お時間です。もうエンディングの時間ですよ。
はい、
はい、でちょっとねここでお便りいただいてるので先に紹介します、はい、ラジオネームうびこさん、とても微笑ましい優しい会話が続いていてほっこりしております、うん、2人の良き関係が伺いまする。もう今日はね局長に頼りっきりなんですよ。
いやいやまあでも次回からねいろんなゲストが来るらしいんで、
ね、そうですね、
はい、
それの、もう一番最初に呼びたかったゲストですね。
はい、
もう一つ来てます。和田屋チルドレンさん、ケンタッキー届いたよ、この後食べれますありがとう。
ケンタッキー食いたなくなってきたな俺も
ということで、今日ね、いろいろとお話ししましたけども、ほぼジムさんといろいろ音楽の話しかしてないんですけども。
そうですね。
ジムさん今日どうでした？
いや、なんかたまにはこういう振り返る機会もあっていいんじゃないのかなと思いますね
もっとね好きな話はいっぱいあるんですけどね。
またね、新しい、うん、その試作っていうかそういうのはまた今後いろいろと発表していこうよ。
そうですね。
はい、
まあ今日は本当に初回ね来てくれてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もうじゃあちょっと今日のねゲストジムさん、もう一度ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。はい、それではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。僕ね、映像制作やってます。映像制作に興味のある方は、インターネットで和田屋で検索してみてください。映像のことだったら何でも相談になりますよ。はい、よろしくお願いします。はい、それではケイティの匠の時間第1回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は初ラジオで緊張しすぎて頭真っ白なケイティがお送りしました。この後は CM を挟んで21時30分よりテナシュンのバズラジオをお届けいたします。それではまた私とは来月も第3日曜日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はラジオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVegan Corporation, now off air.